黙示録の16章を読みました。15章、16章が一つの幻、7つの8に関する幻であります。この7つの8は神の怒りが盛られた8であります。15章の一節をもう一度読みますと、こうあります。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。七人の天使が最後の7つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。こうあります。この7つの橋が注がれるたびに神様の怒りが表されて、そしてこの7つの橋が注ぎ尽くされることにおいて神の怒りが極みに達するのである。もはやとどめられるところなく神の怒りが世に注がれるというわけであります。16章の一節では、七人の天使に向かって神殿から大きな声がこう語ったとあります。言って7つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。神様の怒り、神様の愛というのは本当に親しみやすい主題でありますけれども、神様の怒り、なかなか親しみがたい主題であります。愛する神、怒る神、神は生きておられるということは、愛する神であり、また怒る神であるということであります。人が怒るように、人が愛するように、ご自身に似せて神は人を作られました。だから私たちは人を見てですね、改めて生ける神とはどのようなお方であるか、自分たちのその足りない欠けた自分の姿を見ながら、神に似せて作られ堕落したものなんだけれども、それを通して神が怒る神であり、愛する神であり、また私たちはさらに神が生きておられる方であることを聖書の中から見、そしてイエス・キリストにはっきり見るわけですね。なかなか難しい主題ではありますが、これはとても重要な事柄であります。怒る神の怒り、罪に対して怒る神、罪に対して怒る神。しかし同時に神は怒るのに遅い神、人間の罪に対して忍耐しておられること、これを救いと考えなさいという言葉も聖書に出てまいりますが、そういう神様。でも反対に罪に対してすぐに怒りを下さないから、人々はますます大胆に神を侮り、罪を犯すようになるのだともあります。人間が神様に逆らうたびにですね、すぐ悪いことが、神様から災いが下されたら、人間はビクビクしながらですね、おそらくビクビクしながら神を仰ぎつつ歩むようになると思うんですね。何か逆らえばすぐ悪いことが起きるわけですから。でも神様はそのような人間との関係はお望みにならなかったというわけ。聖書を見るとよくわかるわけです。でも反対に、じゃあ神様が忍耐したならば、人間がですね、神様のその忍耐を見て、このように自分は罪を犯しているけれども、神様は忍耐してくださったんだと素直に神様の愛を認めるかといえば、またそれも違うことを見るわけですね。だから人間の心が捉えがたく病んでいると預言者が語る通りであります。捉えがたい、どうやって神様にこの人間がですね返っていけるのか、 どうやってこの愛する神様、怒る神様、生きておられる神様、そして人間を作られた神様、そして人間を救うためにご自身の一人子さえお与えになった神様、この神様を正しく認めてですね、本当にこの神様との誠の神様は私の神、そしてまた私は神の民、こういう関係ですね、こういう関係の中にこう定まることができるのか、本当に救いの神様の御業がどのように進んでいくのかですね、本当に思いを超えています、まあ、そういう中でこの15章16章は神様の怒りが、まあ、とことんこう忍耐されながらこう注がれていく、これが最後歴史の終わりをもたらすわけですけれども、そのことを語っています。7人の天使に神の怒りが盛られた鉢が渡されて、そして第一の天使がその地上にその中身を注ぐと、このことが起きた。まあ、第二の天使が中身を海に注ぐと、このことが起きた。こういうふうに第一、第二、第三と続いていきますが、このようにこの神の怒りが注がれると災いが起きるんですけれども、二つのそれに対する反応、そのような怒りの中でですね、二つの、この15章16章を見るとそれに対する応答があることを私たちは見ます。一つは神を褒めたたえる賛美であります。15章のところへ戻ってみますと、15章の一節からもう一度読んでみますとこうあります。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。七人の天使が最後の七つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾ごとを手にしてこのガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず称えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前に切れ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。まあ、こういう神を褒めたたえる賛美する者たちがここにおります。これは獣に勝ち、象に勝ち、その名の数字に勝ったとあるんですが、あらゆる困難や迫害を超えて神を信じ抜いた者たちということです。まあ、勝利した。信仰においていろいろなことはあっただろうけれども、勝利した者たちが神様を賛美している。これは信仰における勝利というのはどこまでも神様を酒どころとして頼り抜いたということです。神様の怒りが注がれますから、その怒りの中で死を信ずる者たち、神を信じる者たちも一緒にいろいろな困難を覚えるわけですね。だけどもその中で困難を覚えて神様に対して怒るとか神様を恨むとかじゃなくて、その時に一層神様を拠り所として、酒どころとして神様の皆を呼びながら、神様に従いながら歩み抜いた者たちということです。こういう者たちが改めてその注がれた怒りなんですけれども、でもその中で神様の栄光を褒めたたえます。まあ、言葉を変えて言えば、神様の愛を知る者たちということですね。神様の愛を知る者たち。神様を信じる者と、神様の関係は父と子に例えられますけれども、子供と父の関係もそうですね。 子供が本当に親の愛を知っているならばですね、もし親から叩かれたとしても、まあ、それが本当に叩かれるべき、その鞭を受けるべくして受けた鞭であるならば、それによって親の愛を知っている子供はもうお父さんとの関係もこれ限りですと言ってですね、家出するんではなくて親の懐へと一層飛び込むことと思うんですね。まあ、物心がつけばそうはいきませんけれども、ある一定のところまでと申した方がいいですね。本当に小さな子供、まあ、父と子に例えるときに本当に幼子のような子供をみんなの前に立たせて、この子供のようにならなければ本当に神の国に入ることはできないんだと、こうイエスさんは教えましたから、まあいろいろこう理屈を言うようになった、あるいは考えるようになった子供と父の関係には例えられませんけれども、でも本当にそういう関係ですね。本当に父なる神様の愛を子供のように知るもの、わからないんだけど、わからないところもいろいろあるけれども、知るものはその中で神様を認めて讃える、こういう姿ですね。信仰は全て分かって神様の懐に身を寄せるものではありませんから、寄せてみていろいろ分かることがたくさんありますから、死を避けどころとして、まあ本当に厳しすぎるんじゃないかとかですね、まあ、辛すぎるんじゃないか、まあこういう試練というのはそういうものですね。でもその時に主に身を寄せてみると、本当に改めて万事が主にあって良いことであったと、主の懐は確かにあるんだと、こういう発見ですね。このように主を褒めたたえる賛美です。もう一つはそのように賛美するのではなくて、16章の8節のところを見ますとこうあります。第4の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。神を知らない、どこまでも神を知ろうとしない、そのような応対です。神を冒涜した、まあ、今までも神を認めてはいなかったんだけれども、神様の怒りが注がれたならば、その怒りを注ぐ神が不当なものであるように一層冒涜する。さらにまた10節を見ますとこうあります。第五の天使がその鉢の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。さらに一層冒涜し悔い改めようとはしない。そしてまたこれは7つの鉢がこうあるわけですけれども、第6の鉢が注がれた時においても同じです。16章の21節を見ますとこうあります。1タラントンほどの重さ、1タラントンの重さほどの大粒の氷が天から人々の上に降った。人々は氷の害を受けたので神を冒涜した。その被害があまりにも甚だしかったからである。まあ、こういうふうにして神の怒りが注がれて、そしてその怒りが注がれて、じゃ何が起きるかといえば、賛美する者たちがあり、そしてまた冒涜し、どこまでも悔い改めない者たちがある。これはですね、改めてこの神の怒り、地獄とは何かですね。まあ、聖書が教える地獄とは、どこまでも神を褒めたたえない者たちのところということです。神様を褒めたたえるということ、これは不思議なことであります。 改めてですね、本当に神を知るから褒めたたえます。本当に神を知るから神の怒りを知ります。そして神の怒りを知るから神の裁きがあることを知ります。まあ、全ては神を知ることにかかっているんですね。そしてまたその神を知るということが主イエス・キリストにおいて知ることだから、どのようなことがあっても神に望みを置いて神に信頼し、また神を褒めたたえます。イエス様が確かにこのような終わりの裁きというものが、黙示録が今16章で語ったような終わりの裁きがあるんだと教えてくださいましたが、その時に語ったのと同じ言葉がこの16章の中に出てまいります。16章の5節です。見よ、私は盗人のように来る。私は盗人のように来る。イエス・キリストはもう一度来るんだとこうおっしゃいました。もう一度来るんだと。それはここにあるように裁きをするためであり、同時に救いを完成するためにもう一度来るんだとおっしゃいました。その時にただ来るとおっしゃらないで、盗人のように来るんだとおっしゃいました。盗人のように来る。盗人のようにというのは、人々が期待していない、まさかそんなものが来るはずもないと思っている、そのように来るということです。盗人のように。お客さんが来るときにはですね、いついつのいつに来ると、こういうふうに私たちは待って迎えるわけですけれども、盗人がですね、今日の夜中行きますなどと言ってですね、来る間抜けな盗人はいないわけです。盗人のように来るんだと言いました。だけども同時にですね、これは主を信ずる者たち、私を知っている者たちにとっては盗人のように来るけれども、決してそれは意外なことではないのだということも教えてくださいました。不思議な言い方をしたんですね。このヨハネの黙示録の3章の3節のところに同じ言葉がまた出てまいります。3章の1節からサルディスにある教会の天使に書き送られた手紙の一文ですが、こうあります。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ、神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。目を覚ます。死にかけている残りの者たちを強めよ。私はあなたの行いが、私の神の前に完全なものとは認めない。だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない、ね、盗人のように行くであろう。目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。これはそれを期待していないということです。目を覚ましていないというのは期待していない。キリストがもう一度来て裁きを徹底し、そして救いを完成するということを期待していないということを意味しています。それを期待している者たちにとっては、そこに望みをかけている者たちにとっては、盗人のようには来ません。ただいつ来るかわからないだけの話です。こういう不思議な主は予言をされたんですね。私は盗人のように来る。いつ私が来るかあなた方にはわからないと。人々は目取ったり嫁いだり、本当に不安に思ったり安心したり、そういうことを繰り返しながらその時を迎えるだろうけれども、でもあなた方はそうではないと。目を覚ましていなさい。私が確実に来るんだということを忘れないように。確実に来るということ、いつなのか、 それはわからない。これは私もわからないとイエス様はおっしゃったんですね。何月何日、何年何月何日にイエスがもう一度来るとなればですね、それまではこうのんびりしていて、近づいてきたら身を引き締めてですね、そしてさあこの時だとこう迎えることもできるでしょうが、そういうふうには来ないんだと。いつ来るかということはあなた方が知る必要もない。だけども来るんだと。そして目を覚ましていない者たちにとっては盗人のように来るんだと。でも目を覚ましている者たちにとっては、それを待ち望んでいる者たちにとっては、そこに望みをかけている者たちにとっては決してそうではない。こういうふうに来るとおっしゃったんですね。来るという期待を失ってはならないということです。そしてイエス様が来るんだから、確かにいろいろなですね、今日見た幻はですね、恐ろしい幻なわけです。いろいろなことが起きてきてですね、その中に死を信ずる教会も無縁ではありません。神様を信じる者たちも無縁ではありません。そういうことに関係せざるを得ません。その中で恐れたり悩んだり、その流れの中に全然こう身を置かないでいるわけにはいかない。だけどもその中で常にキリストに望みがあるということです。キリストが語られた言葉があり、キリストが語られた言葉は単なる言葉ではなくて、そこで約束されたことがあり、そしてまたキリストが世の終わりまでいつも共におられるとおっしゃったその約束通りのことがあり、実際キリストが働いてくださり、そして来るですから、だからそういうふうにしてキリストの言葉に望みを置きながら歩む者たちにとっては、確かにいろいろなことで悩むかもしれないし、一旦は恐れるかもしれないが、賛美すべき神をそこで繰り返し知るということです。実際賛美するということです。そして私は来るんだと、来るんだと。いつということは知る必要はない。だからとても不思議な客を迎える、あるいは不思議なお方を迎えるように迎えるわけですね。普通誰かが来るとなったらば、いつ行くよと言ってですね、私たちは備えてますんですけども、いつ来るかわからないお方に向かって備えて待てと言われてるわけです。でも決して遅くなることはないとも書かれています。遅れることはない、遅れることはない。これは最終的なキリストのおいでになる時にはまさしくそうでしょうが、それ以前のところでも死を信ずる人たちが繰り返し経験することだと思います。私は天と地の一切の権能を授かっていると、世の終わりまであなた方と共にいると、こうおっしゃった主がですね、私たちが身を寄せて酒どころとして主の御名を読んで歩むときにですね、確かにいろいろ自分にとってちょうど都合がいいようには神様が助けてくださらないかもしれません。でもそのように身を寄せて、そして神様に従いつつ頼りつつ歩んでいるときには、私たちはいつでも気づくと思いますね。ちょうど良い時にちょうど良い仕方で助けてくださった、決して遅くなかったと、これを知るんだと思うんですね。もうすでに主は成就したとも語っておられます。もう成就したと、共におられるということはそういうことですね。いろいろなことが起きるけれども、もう成就したと、本当に私の言葉にとどまっていなさいと、もう確かなものを与えたと、まあ、確かなものがもう約束されている、そこにとどまっていなさいと。17節のところを見ますと、第7の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、 神殿の玉座から大声が聞こえた。ことは成就したと言った。大声が聞こえた。もう聞きたくなくても耳に入るような大声が聞こえたということです。これを聞いたのは聖霊に満たされて天の礼拝に挙げられていたヨハネです。本当に聖霊に満たされて主を仰いでいるヨハネの耳には大声が聞こえました。聞くまいと思っても聞こえるように聞こえました。ことは成就した。第七の天使が八の七三日神を空中に注いで最も激しい怒りが地上に注がれましたけれども、でも同時に彼が聞いたのは成就したと。大丈夫だということですね。大丈夫だと。その時身を避けるところは一つだけ。本当に主のもとだ。このことを指し示すように成就したと聞きました。このことはこの黙示録を読み進んでいく中でまた出てくる事柄ですけれども、先取りして見てみますと、ヨハネの黙示録の21章の5節こうあります。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくするといい、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには、命の水の泉から、値なしに飲ませよう。勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。私はその者の神になり、その者は私の子となる。神様から優しく扱われれば、神様を侮り、神様の怒りを注がれれば、心を堅くなにして神を冒涜し悔い改めない、まあ、こういうとても扱いにくい心の持ち主となってしまった人間、まあ、私たちでありますね。でもそういうものが改めてイエス・キリストを通してですね、初めであり終わりであるお方を通して神様との交わりの中に生かされます。私はその者の神になり、その者は私の子となる。七つの鉢に盛られた怒りが注がれる中でも、そのことがこう進んでいくわけです。キリストを通して与えられる救いであり、また歴史、キリストが支配する歴史の中、主を信ずる者たちがどのように歩むように召されているかを見ました。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、まことに世はさまざまなことでざわめき、本当に明るいようであって、とても影が差す暗さを覚える世のありさまであります。その中で誠の光である主イエス・キリストの光をますます明瞭に見ることができるようにどうぞ導いてください。また何が確かなことなのか、何が確かな言葉なのか、よりどころも見出しがたいこの世にあって、天地は滅びても私の言葉は決して廃れることがないと仰せられた主の言葉の確かさをますます知るものとさせてください。主の口から出る一つ一つの言葉によって確かな慰めを得、励ましを得、力を得、また養いを得て、また今週の一日一日の歩みも恵みと平安の中で歩ませてください。すべてのことが主によって導かれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の 520番をもって主を賛美いたしましょう。
Thank you.